新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
水原一平氏の賭博問題、大谷選手自身の関与を否定。メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は25日、通訳だった水原一平氏の違法賭博の疑いをめぐって、本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで報道陣を前に声明を発表し、胴元への送金など自身の関与を否定しました。声明を発表する形で質疑応答はなく、口座に水原氏がアクセスした具体的な手段についての説明はありませんでした。また水原氏が当初大谷選手の代理人に友人の借金と説明したものの、後に借金は自身のもので大谷選手が肩代わりしたと内容を変えた経緯に関し、大谷選手は全てが嘘だったと否定しました。
それでは水原一平氏の賭博問題、大谷選手が自身の関与を否定、こちらのニュースについて大谷選手の声明の音声がありますので、そちら、はい、英語の通訳を除いたノーカット部分、まあ、実際に英語の通訳はカットしてるんですが、はい、大谷選手の発言部分のフルを聞いていただければと思います。
はいはい、まず皆さん、来ていただいてありがとうございます。僕も話したかったので嬉しく思ってますし、まあ、チームの関係者の皆さん、僕自身もそうですけど、ファンの皆さんもここ1週間ぐらいですかね、厳しい、1週間だと思うんですけども、まあ、メディアの皆さんも含めて、まあ、我慢と、ご理解をしていただいたのはすごくありがたいなと、思っています。まあ、まず、まあ、僕自身も信頼していた方の、まあ、過ちというのを、悲しくというか、まあ、ショックですし、今はそういうふうに感じています。まあ、現在進行中の調査もありますので、今日話せることにまず限りがあるというのもまあご理解いただきたいなということと、まあ、また今日ここに詳細をまとめた、分かりやすく皆さんにお伝えするためにまとめたメモがありますので、そちらの方に従って何があったのかというのをまず説明させていただきたいなと思います。まず初めに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、まあ、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。まあ、本当に数日前まで、まあ、彼が、そういうことをしていたっていうのも、まあ、全く知りませんでした。まあ、結論から言うと、彼がまあ僕の、口座からお金を、盗んで、なおかつ、まあ、みんな僕の周りもそうですね、みんなに、まあ、嘘をついていたっていうのが、まあ、結論から言うとそういうことになります。まあ、まず初めに言うと、先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの、方から、私が、僕のにですね、違法のブックメーカーから、僕が、関与しているのではないかという、スポーツ博打に賭博について、関与しているのではないかという打診があり、連絡がありました。で、一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、僕には話していなかったし、僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、まず初めに代理人には、一平さんは僕と話して分かったのは、一平さんにではなく、某友人の借金の肩代わりとして、支払ったというふうに、僕の代理人も含めてみんなに話してました。で、その翌日にさらに尋問で一平さんは、僕たちの代理人に対して、借金は自分のもの、つまり一平さん自身が作ったものだということを、まあ、説明しました。一平さんは取材以来のことも僕にはもちろん、その時伝えていなかったですし、代理人の人たちに対しても、僕はすでに彼と話して、彼と話してコミュニケーションを取っていたということを、嘘をついてました。
代表に対して、
うん、僕もそうだし、代表、チームもそうですね、はい、チームも、代理の人たちに対しても、まあ、つまり僕とコミュニケーションを取っていたというふうに嘘をついてました。そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは、韓国での第一戦が終わった後に行われたチームミーティング、の時、試合の後のチームミーティングの時です。まあ、そのミーティングで彼は全部英語で話していたので、僕に通訳もちろんついて、その時ついていなくて、 全て英語で話していたので、まあ、完全には理解できていなくて、まあ、なんとなくこういう内容だろうなっていうのはおそらくは、理解はできていましたけど、なんとなく違和感をその時は感じてました。で、まあ、その時彼は僕に対してホテルに帰った後で、2人で、より詳しいことを、2人で話したいので今は待ってくれというふうに言っていたので、僕はまずその時は、ホテルまで待つことにしてました。で、僕は一平さんがその時にギャンブル、ミーティングの時にギャンブルの依存症だっていうのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもその時、そのミーティングの時はもちろん知りませんでした。で、僕は彼の借金返済にももちろん同意、その時も同意してませんし、物件メーカーに対して彼に送金をしてくれと頼んだことももちろん、許可したことももちろんないです。で、まあ、その後試合後ホテルに戻って一平さんと初めてそこで話をして、彼に巨額の借金があることをその時知りました。で、彼はその時私に、僕の口座を勝手に僕の口座に勝手にアクセスしてブックメーカーに送金していたということを僕に伝えました。で、まあ、僕はやっぱりおかしい、これはおかしいなと思って、代理人と話したいということで代理人たちを呼んでそこで話し合いました。で、まあ、話し終わってこれを聞いて僕の代理人もやっぱり彼に嘘をつかれていたということを、初めて知って、すぐにドジャースの皆さんと、弁護士の人たちにその時に連絡しました。で、まあ、そのドジャースの皆さんも、代理の人たちもその彼らもその時に初めてまた自分たちも嘘をつかれていたということをその時に知りました。そして僕が弁護士の人たちは、これは窃盗と詐欺のことなのでこれを警察の当局に引き渡すという報告を、その時にしました。まあ、これがそこまでの流れなので僕はもちろんスポーツ賭博にはもちろん関与していないですし、ブックメーカーにさっきも言いましたけど送金をしていたという事実は全く、ありません。まあ、正直ショックという、まあ、言葉がまあ正しいとは思わないですし、まあそれ以上のこう、うまく言葉では表せないような、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので、今はそれをうまく言葉にするのは、難しいなという思っています。まあ、ただもうシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の、方々にもお任せしますし、僕自身も、警察当局の、協力に全面的に協力したいなと思っています。なので、まあ、気持ちを切り替えるのは難しいですけども、シーズンに向けて、またスタートしたいですし、今日まずお話できてよかったなとも思っているので、まあ、今日は質疑応答は、これが今お話できるすべてなので質疑応答はしませんが、これから、さらに進んでいくと思います。以上です。
はい、今日行われた大谷翔平選手の会見の様子を聞いていただきました。はい、ギャンブル依存の被害などによって具体的な金額などが虚偽の説明などによって略取されていたという、まあ、そういった趣旨の説明でした ね、
経 緯、 ね、
経緯の説明でした。はい、で、この件、この一件などについて今ある情報などで全容を語るということは難しいですし、はい、その一件などをもって個別の人間の人格だとかキャリアを語るということも難しいわけですね。一方で私たちが知っておくべきことというのはいくつかあります。
はい、
でギャンブル依存症という言葉が出てきましたが、そもそも依存症というものにはそのいくつか依存の対象がありますけれども、うん、その対象が何になるか本当に人それぞれです。で、一般的に物質への依存、例えばこれはそのカフェインとかおタバコとか、はい、薬物とか、あるいはその処方箋とか、そうしたようなものに依存するということありますね。それから行為への依存、これはその例えばギャンブルにもいろんな種類がありますとか、まあ、ゲーム、インターネットであるとか、うんうん、あるいはそのセックス、買い物、いろんなものに対する行為、その行為を伴う、行為に伴う様々な、例えばその快楽であるとか、あるいは忘却、つまり嫌なことを忘れられるとか、そうした感覚というものを味わって、うん、それからなかなか逃れることができない、うん、そうした依存状態になるといろんな生活の優先順位というのが変わる。
はい、
だから仮にその非常に多額の金額を稼いでいる方であったとしても、自分の支払い能力を超えるような金額をかけてしまったりであるとか、あるいはそうしたような優先順位が書き換えられた状態で、身近な人に例えば虚偽の説明をしたり、あるいはいろいろなコントロールができなくなったり、うん、隙間の時間さえあればそうしたギャンブルであるとか依存行為などに時間を割いてしまったりするということが起きたりするわけです。で、こういった依存症というのは一般的に回復可能な病気でして、回復の手段というのは医療にかかることに加えて自助グループなどにつながるという手段があるわけですね。うん、 依存症に関する報道の中でそのやった方がいいこととやらない方がいいことというのはあるわけですが、はい、やらない方がいいことというのはそれぞれの背景事情についてわからないままジャッジすること、とりわけ町の声と称してがっかりしたというようなことを述べるということ、うん、それからその対象となる依存の対象となるような声をイメージ VTR などで繰り返し繰り返し流さないことなどがあります、他方ですべきこととしてはこうした自助グループの存在であるとか、例えば日本ですと精神保健福祉センターなどの依存症の相談先があるということなど、そうしたことを伝えるということ、また依存の最中っていうのは本当にその世界というものの見方というものの優先順位や解像度が変わるので、それが発覚した際には世界中が自分を見捨てるに違いないという、そうしたようなメンタル状況にもなったりするんですね。でもそういった人にも具体的な相談先や様々な先があるのだっていう、そういう道筋を見せていくということもとても重要になります。現時点で例えば野球がどうだ、選手生命がどうだ、いやいや彼のキャリアがどうなんだ、そうしたことを外からが語ることには限度があるけれども、少なくとも今言ったようなね、医療関係の情報というものはメディアは適切に伝えていってほしいなというふうに思います。
TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト、発信型ニュースプロジェクトセッション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。